日刊深夜快速月曜版ハートフルマンデー。皆さんこんばんは。ハートフルマンデーの時間がやってまいりました。リペリット上田です。月曜版に投稿メッセージがいただいて投稿メッセージがいただいております。千葉県八千代市にお住まいのラジオネーム小田文さんからです。ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。上田くんの一人喋り良かったですよ。とつとつですが、それなりに中身が濃く面白くて、すべて聞いちゃいましたよ。その個性を生かして、ますます一人べしゃりを楽しみにしております。と、いただきました。ありがとうございます。以前、数回、一人で喋って、魔の一人喋りと言われたような気が しません。知る感じが頭にあるんですが、まあ、どんだけ、聞いてもらってるかわかりませんが、まあ、良かったと言っていただけると非常にありがたいです。いかんせん、人が足りません。人が足りません。しばらくというか、はい、スタッフが入ってもらわないと、当分このような一人になっておると思われますが、誰か入ってください。誰でもいいです。年齢性別問いません。スタッフを探しております。それでもう一通いただきました。熊本県熊本市東区のラジオネームしずくさんです。いつもありがとうございます。すみれちゃんから出された宿題がどうなったか知りたいです。人里離れたところにある人気のかき氷屋さんの件です。すみれちゃんのヒントで場所の特定はできたようですが、どうですか、行かれましたか。覗いたけど食べてないとか、気になって気になってこのままでは年を超えられません。結果を教えてください。結果的に言いますと食べに行っておりません。場所はもう今俺38か、だから10年20年前か、もう中学、場所的には小川中学校というちょい山の上にある学校の近くに あるんで、まあ中学校の頃から知ってはいましたが、全然まず帰り道と違うっていうところと、あんまり、まあ、昔からそんな外で食うっていう習慣がなかったから、まあ、場所的には知ってて、みんなっていうか、まあ、ある程度、近場っていうか、まあ、近所、まあ、小川の人間で知らないところ、知らない人はいないんじゃないかぐらいの有名なとこなんで、まあ、小川でかき氷屋さんって言ってもらえれば、すぐ場所は皆さんわかるかなとは思いますので、まあ来年になりますが、まあ暇な人は小川まで来ていただいてかき氷を食べてもらえるといいのかなと思います。安いかったとは思いますが、いかんせん看板もなく古い建屋でパッと見わからないっていう状況になると思いますので、どっか地元の第一村人を発見していただいて、場所がどこか案内してもらうなり、地図を書いてもらうなりしてもらって行っていただけるといいのかなと思います。まあいつまでやられるかがわからないので、ある店があるうちに行っていただけるといいのかなと思います。本日はちょっと映画のお話を気になった 気になる映画のお話をしようかなと思います。薬物依存のをテーマにした作品です。先日ラジオを聞いていまして、その薬物依存の家族の、まあ、家族だったり関係者だったりの話を映画にした役者さんのお話をちょっと聞いて、今 やってる今さえできた映画の話です。12年間一人芝居で訴え続けた薬物依存症をテーマにした作品を映画にして、一人でも多くの人々に届けたいというコンセプトで、クラウドファンディングで、目標が200万で、結果的には359万6000円集まりまして、作成された映画だそうです。主人公というか、その俳優さんが内谷正文さん、文学座演劇研究所を卒業されたそうです。内谷さんは、12年前から実体験をもとにした薬物依存症の一人芝居、今日一日を生きる君を全国180カ所以上で公演されてきたそうです。今月も地元というか、小川じゃねえや、熊本で2公演やられたみたいだったんですが、スケジュールが合わなくて、まあ、見に行けなかった。まあ、1回目が新聞で知ったので、全国どこでもやっておられると思うので、チャンスがあればこの一人芝居も見てもらえるといいのかなと思います。2014年から少年院での慰問公演も始めておられるそうで、2016年はニューヨークで公演されたようで、いろいろ全国というか全世界を相手に一人でやっておられるみたいです。この、内谷正文さん自身が主人公と、まあ、主人公はその自分の弟さんの話で、内谷さんもちょっとあんまりよろしくない薬薬物を若かりし頃やっていて、でその弟さんも兄の影響で薬物に手を染め、だんだんエスカレートしていって覚醒剤に手を染めたようです。で、本当に苦しむのは家族、薬物を使っている人間も苦しみますが、本当に苦しむのは家族なんです。薬物依存者本人として、薬物依存者の兄弟を抱える家族として、2つの視点を経験したからこそ作れる映画にしましたとあります。全くこの薬物に手を出す気持ちがわからない、まあ世の中にはたくさんこうやって、まあ徐々に最初から覚醒剤っていう形に取る人はあんまりいないんでしょうが、だんだんやっぱりレベルの低いというか、手にしやすいものから入っていき、だんだんレベルが上がっていって、やっぱり最後に覚醒剤に手を出すっていう感じになっていくのかなと思います。まあやっぱりこのもうやめる、や一回手を出したらもう頭のなんかシステム自体が変わってどうにもならないらしいので、 手を出したが最後やめるっていう選択肢がもうほぼない状況で、一日一日をやらない、手をつけないっていう、もうそれをその状況の繰り返しで一生を過ごさなきゃいけないという状況に陥るようです。まあやっぱり一般人の方でも芸能人の方でも一回手を染めちゃうと再犯っていう確率がやっぱり非常に高いようで、何回も捕まって出て捕まって出てっていう繰り返しが一番やっぱ犯罪の再犯では高いんじゃないかなとは思いますが、まあどうしてもやっぱり一回手を出したらやめられない、やめたくてもやめられない、辛い辛い状況がやっぱりもう一日一日ずっと、下手すりゃ毎秒毎時間毎秒毎分もうずっとその頭から離れないところに置いてあるのは蘇ってくるみたいな感じで生活していかなきゃいけないのがやっぱどうなんだろうなっていう感じがするので、まあ全国順次全国公開されるようなので、見にまあお近くで見に行かれている方がいらっしゃればいいのかなとは思いますが、近場というか上映が近いのが東京のケーズシネマさん、11月3日から9日で舞台挨拶等があるようです。で東京の吉祥寺のココマルシアターさん、11月10日から16日であるようです。あとは順次全国公開されるようなので、チャンスがあれば見に行ってみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で、明日は誰の誕生日何の日をお送りします。明日10月30日生まれの有名人の方々です。1980年生まれ、シンガーソングライターの鬼塚千尋さん。同じく1980年生まれ、元プロ野球読売ジャイアンツ、杉内俊哉さん。1995年プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルス、松井裕樹さん。おめでとうございます。明日は何の日、卵かけご飯の日。島根県雲南市の日本卵かけご飯学会が制定。2005年、平成17年のこの日、第1回日本卵かけご飯シンポジウムが開設されました。教育直後発布の日、1890年明治23年のこの日、教育に関する直後、教育直後が発布されました。明日は火曜版です。日刊深夜快速火曜版、ベグ放談をお送りします。どうぞお楽しみに。